天のお父様、本当にありがとうございます。私たち多くのようにあなたのことをしてくださり、そして特別どこにいても、またどんな時でも天から私たちを見守っていてくださっていること、本当に感謝します。そして聖霊が私たちと共にあり、教えた悟し導いてくださることを感謝します。ありがとうございます。そして私たちを子としてくださるために、イエス様がご自身の命を捨てられたこと、本当に感謝します。ありがとうございます。計り知れない愛、感謝します。ハレルヤ。私たちがしっかりとあなたにつながることを助けてください。どうぞこの時間を聖霊によって満たし、導いてください。ありがとうございます。感謝します。で、皆が崇められ、御心が成し遂げられますように、イエス様の名前でお祈りします。聖霊の導きを感謝します。イエス・キリストの皆で感謝します。アーメン。本当に感謝ですね。私たちが今それぞれいろいろな、試練、困難、悲しみ、苦しみ、通過している人、いろいろいますね。そして、大きいことでなかったとしても、毎日私たちは主の御手のうちにあって成長させていただいているということです。本当に感謝ですね。本当にそのゴールというのは、私たちがしっかりとイエス・キリストにつながるということだと思います。ガラティアの3章24節にですね、こういう言葉があります。このようにして律法は信仰によって義とされるために、私たちをキリストに連れていく養育係となったのである。そういう言葉がありますね。つまり私たちをキリストに連れていくために、ために律法が存在していたということです。キリストに連れていく、そういう養育係だと。で、これは律法だけではなくて、私たちに、毎日こう起こる事柄、また私たちを取り巻くいろいろなこともね、神はそれらを使って、私たちが神を認め、そして、神につながるために起こしてくださっていると思うんですよね。で、私たちが目に見える、もの、また自分が囚われているものに、から目を離してですね、真に全てのことを司っておられる神につながるということを主は望んでおられると思います。それには信仰が必要なんですよね。今これから聖書に書かれている一つの例を取り上げます。第一コリントのですね、3章一節にこういう言葉がありますね。はい。兄弟たちよ、私はあなた方には霊の人に対するようには話すことができず、むしろ肉に属する者、すなわちキリストにある幼子に話すように話した。第一コリント三章一節です。で、3章3節、あなた方はまだ肉の人だからである。あなた方の間に妬みや争いがあるのは、あなた方が肉の人であって普通の人間のように歩いているためではないか、ね。パウロがコリントの人たちに、求めているのは、もちろんこれ神様がパウロを通して語っているんですけども、普通の人間のように歩いていることを望んでないですよね。 それだと妬みや争いが生じると言ってんです。そういう人は肉の人だと、言われています。で、一つの例がここに挙げられています。すなわち、ある人は私はパウロにと言い、他の人は私はアポロにと言っているようでは、あなた方は普通の人間ではないか。第一コリント3章4節ですね。やっぱり教師とか、使徒がおり、教師がおりで、こうした中にあるコリントの信徒たち、彼らは、私はアポロにつく、いや私はパウロにっていうね、そういう状態をパウロは指摘しています。アポロは一体何者か、またパウロは何者か、あなた方を信仰に導いた人に過ぎない。しかもそれぞれ主から与えられた分に応じて仕えているのである。第一コリントの3章5節ですね。重要なことではないと言ってるんですね。その背後にある神様、パウロを導いて、またアポロを導いて用いておられる神こそ重要なんだということを今言おうとしてるんですね。第一コリント3章7節、私は上、アポロは水を注いだ。しかし成長をさせてくださるのは神である。だから植える者も水を注ぐ者も共に取るに足りない。大事なのは成長させてくださる神のみであるとあります。もちろん、この経路を通して、経路となっている人を通してですね、いろいろ、教え諭され、また福音を伝えてくれる人っていうのもね、また本当に非常に重要なんですけども、重要のように思えますけれども、それを背後で、そのようにアレンジされている神様ですね、神こそ重要なのだと。そして第一コリント3章8節、植えるものと水を注ぐものとは一つであって、それぞれの働きに応じて報酬を得るであろう。植えるものも水を注ぐものも神の道具として用いられているに過ぎないということですよね。で、第一コリントの、4章の、6節ですね。第一コリントの4章6節いきましょう。兄弟たちよ、これらのことを私自身とアポロとに当てはめて言って聞かせたが、それはあなた方が私たちを例にとって記されている定めを超えないことを学び、一人の人をあがめ、他の人を見下げて高ぶることのないためである。そして第一コリント4章15節、たとえあなた方にキリストにある養育係が1万人あったとしても、父が多くあるのではない。キリストイエスにあって福音によりあなた方を産んだのは私なのであるとあります。これ、養育係ってありますけど、すべてイエス・キリストにしっかりとつながるための道具として用いられたパウロですね。神様は人をそのように用います。でもそれも取るに足らないと言ってますけども、成長させてくださるのは神のみで、神の御手によってそれらがいろんな人たちに関わるように、用いられたと。そして全てのことをしてくださっているのは神ですと。ですから私たちが人から目を離してですね、神様が自分にしてくださっていること、それをしっかりと認める、何なんだろうね、神にしっかりと向き合うと ということですよね。これ肉の人だと、肉の思いで物事を解釈しようとしてもわからない。神様から直接聖霊の導きのもとに、神が今自分にしてくださっていることを理解しようとすることですよね。で、これはただ単に教えということだけではなく、また律法という、キリストに導く養育係としても教えられる、そういう律法ですね。まあ、それも教えみたいなもんですけど、それだけではなくて、その背後にある神様は、私たちがただ教えだけではなく、自分の周りに起こること、また自分の身に起こること、悲しみや、また試練、これらすべて、私たちの成長のために用いてくださっているんですよね。第2コリントの7章10節にこういう言葉があります。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いを得させる悔い改めに導き、この世の悲しみは死を来たらせる。ですから、神の御心に沿う悲しみは、悔いのない救いを得させる悔い改めに導く。そこに、神様を認めるなら、悲しみ、痛みも、私たちが実を結ぶように働きかけてくださいますね。と、ヘブル12章の11節。すべての訓練は当座は喜ばしいものとは思われず、むしろ悲しいものと思われる。しかし後になればそれによって鍛えられるものに平安な義の実を結ばせるようになる。そうですね。イメン、主を感謝します。私たちが通過する一つ一つのことを通して、私たちに気づかせたいことが、そして、自分の思い通りに物事がいかない時こそ、退いて神様が働かれるのを見るチャンスですよね。そして、神に目を留めて、神様が今自分に教えようとしておられることを捉えるということですよね。そうした悲しみや試練がなければ、決して感じ取れなかったもの、また気づけなかったもの、また状況の新しい展開というのに預かれないわけですよね。ですから、私たちが神様や人生や、また聖書の教えでさえもですね、こういうもんだという自分の頭の中のこの箱に入れてしまう、そういう、癖っていうかね、そういうのみんな持っていると思いますけども、でも、そういう自分の、ものの捉え方でさえ、それが邪魔になるんですよね。相手は神様です。そして私たちに欠けているものが何であるのか、そして、どんなブレイクスルーが必要か、神はご存知なわけです。なんか今まで、良かれと思ってきて積み上げてきたものでさえも、もうその、それももう十分だよと、今度は次のステップだ、ね、そしてあなたの成長のために、こういうことが必要だというのを知っておられるのはですね、神様なわけです。ですから、神様が次のステップとして私たちに与えて備えてくださっているものっていうのは、良いものに違いないですよね。神様、愛のうちに、私たちを養育してきてくださったわけです。でも、ずっとこう育っている中でですね、いつも幼稚園にいたいとかね、甘えれるからとか、そういう自分自身の箱の中に入れておきたいという、そういう、怠惰な誘惑っていうかね、それに、 襲われない人はないと思うんですよね。人間ってなんかすごく怠慢にできているところがありますんで、これは神様が作ったっていうよりもそれが罪だと思うんですけどね、そういうところがあります。もう、これで満足してんだからもうこれで生かせてくれっていうね。しかし、神様は私たちを成長させ仕上げるためにですね、何が必要かっていうのをご存知なので、そこでとどまって、いれない、そして私たちがキリストにしっかりつながることによって、私たちがキリストに似たものに成長していくことを神様は見届けたいんですよね。そのためにはただいつも幼稚園のあるいはこの箱の中に入っていれば安心だからという、そういうことではない。また誰々先生のところでたくさん学んだんだからこれで私は結構ですではなくて、神様が私たち一人一人に働きかけて、でも避けれないところに置いてくださっているというのは明らかにこれ神様の愛ですよね。愛するものを訓練し受け入れる、すべての子を鞭打たれるってありますけど、生徒は喜ばしいものとは思われない。もし自分が神で、物事を采配できる、存在だったら決してこれを自分のところに持ち込みはしないとね、思うようなことはいくつもあると思いますけど、神は神であり私たちは神の手の中の被造物に過ぎないと、いうことです。でも私たちが全てのことについて感謝していつも喜び、そして絶えず祈るという、この態度によってですね、本当に、私は一人ではなくて、神が私を見守っていてくださって、成長させてくださっている、見ての地にあると、それが悲しいもの、当座は懲らしめにしか思えないようなところでもですね、神の愛の見ての地にあるんだと、それによって平安な義の実を結ばせるようになる、キリストにある生き方、神が私たちを作り変えようとしてくださっている、その姿、イエス・キリストに似たものにしてくださっているということですよね。感謝します。エーメン。最後にお祈りしましょう。天のお父様、感謝します。皆を称えます。私たちを日々成長させてくださり、また日々新しいことをしてくださっていること、それ思いがけないようなことが起こったかのように思えて、よくたじろいだり、しますけれども、あなたは私たちを決して離れず捨てず、そして、成長させてくださる神であると明言しておられますので、主を御言葉を信じます。感謝します。今日もまた、あなたと共に歩めますように、そしてあなたがくださっている区引きを喜んで受けて、あなたについていけますように助けてください。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。